兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきます。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第10回、兵庫城跡。最初の兵庫県庁の地碑です。先生お願いします。
兵庫城、兵庫はね、今久保さんが言われたみたいに、奈良平安、つまり古代には大和田の泊まりという、船泊まりがあった。で、鎌倉時代以降、江戸時代まで兵庫の津能がいるんです。これはね、兵庫の津と言われて、港と港町が発展していくことになるわけで、兵庫は港町なんですが、ごく2年ほどの間、城下町としての建設が進められたことがあるわけですよ。で、その時のお城が兵庫城と言われるもんで、織田信長が近畿まで中部から来て抑えると、中国に毛利がおると。で、その間で、天正6年1578年から天正8年1580年にかけて、この神戸のあたりを中心に西の毛利方と東の織田方が戦うと。で、これが初め、毛利方から織田方に一旦ついてた三木の別所長春が毛利につく、それから伊丹の荒木村重が毛利につく、
はい、
で、そこで、秀吉が三木攻撃に行く、信長は伊丹攻撃に来ると。で、その荒木村重は伊丹城と並んで、尼崎城と、それから神戸の元町駅のすぐ北西側、JR の列車に乗って元町から神戸駅行くときに、元町駅出てすぐ山側を見ていただいたら、石垣のある公園があるんですが、この花熊公園のあたりを本丸にして、花熊城という立派なお城がありました。城下町も天守閣も備えた。で、このあたりが信長に抵抗したもんですから、これを信長が攻撃すると。そして、足掛け3年ですね、丸1年半ほどの間で戦争が行われるわけですけど、天正8年1580年になりますと、1月早々に三木の別所が降伏をし、うる2月3月にですね、花熊城が落ちて、それよりも前年に伊丹城が落城してますから、荒木の勢力もなくなっていくと。この花熊城を攻撃した時の信長の部下が池田恒興と息子の輝政兄弟やったんです、で、そこで花熊城が落城、この荒木の勢力がなくなるとですね、池田恒興は信長から摂津の国を譲り受けて、そして花熊が中心でしたから、花熊のお城に入るところをですね、時代が変わってるから、軍事的な要衝よりも交通経済の要衝に政治の中心を移していく時代ですね、花熊城の代わりに兵庫の港町にお城を築くということになったわけです。1581年から。で、この時は花熊城の石垣の石とか建物を解体して兵庫城を作ったと言いますけれども、はっきり兵庫城というのは記録の中では残ってなかったんですね。で、池田恒興が兵庫城を作り始めたのが西暦
1581年ですか。
でしょ。翌年大事件が起こるわけですよ。本能寺の変が。
ああ、織田が、
信長が殺されてしまう。
殺されるんですね。
で、結局その後豊臣秀吉がね、数年のうちに信長の後を継ぐことになるわけです。で、この秀吉がこの辺りを抑えた時にですね、大阪秀吉兵庫の津欲しかったんでしょうね、で、池田恒興を 美濃の国、今の岐阜県の大垣城に転勤させて、で兵庫の城下町は秀吉の直轄領になると。これでまあ、秀吉大阪城がありますから兵庫城の建設は止まってしまって、だから兵庫城1581年から2、3年港町としての整備が行われるわけですけども、秀吉の直轄領になってしまったらもう城の建設は止まってしまって、また港町に変わっていくと。そして、秀吉政権の下では秀吉の側近ですが、片桐勝元がその秀吉の名代代官として、兵庫の陣屋と呼んでますが、ここに入ってその兵庫の港を管理整備していくと。ところがその後関ヶ原の戦いが起こり、大阪の陣が起こり、1614年5年の大阪の陣の後豊臣氏が滅亡していくことになるわけですね。元和元年1615年で、この時に江戸幕府はもう家康は息子の秀忠にくらい官職譲ってるわけですけども、この江戸幕府は摂津の国を戸田氏兼という大名に、任せると。戸田氏兼が尼崎を中心にして摂津を支配することになりますから、兵庫の港はですね尼崎領になるんです。
あ、それで尼崎領なんですね。
でそれでその尼崎藩は兵庫の港を管理するためにここに奉行所を置いてですね、これは兵庫城が作られてたあたりに奉行所が置かれたんだろうと考えられてるわけですけども、ところが、兵庫の港は非常に後々発展していきますから、江戸時代後半になって明和6年幕府は兵庫の津を天領として幕府領に召し上げてしまうと。でその後は大阪の代官所の下に、勤務の勤、順番の番、勤番所と称してですね、兵庫に役所が置かれる。これもおそらく兵庫城が作られてた中心部あたりに置かれたんだろうと。明治維新になって新政府ができると、この兵庫勤番所に県庁が明治元年に置かれることになるわけです、伊藤博文が県知事になって、そういう兵庫城というのは後々その場所が兵庫県庁のスタート地点にもなったとこということなんですけれども、ともかく建設が 2,3 年で中断してしもたから、完成もしてないし、はっきりした規模の記録も残ってない。ただそれでも お寺を港町の周辺に配備したりね、その外側に掘り掘って内側に土塁築いてというふうなことが行われてたっていうのは明治時代の記録からも分かってるわけです、そんな兵庫城、兵庫にお城もあったという時代があったということですね、
兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。